本語の SBS です。
ブラジル出身の日本人ボサノバ歌手の小野リサさんが昨年に続いて今年も9月にオーストラリア・ニュージーランドツアーを行います。ツアーについてや今年7月に亡くなられたボサノバの父ジョアン・ジルベルト氏との思い出などについてインタビューしました。今年も昨年に続いてオーストラリアツアーを控えていらっしゃるということなんですが、意気込みといいますかお気持ちをお聞かせください。
本当に楽しみにしておりまして、去年もねとても素敵な時間を皆さんと共有できたので、今年は、オーストラリアも含めニュージーランドも初めて行くので本当に楽しみです。
あ、なるほど。ニュージーランドには、アデレードの前ですか、それともブリズベンの後ですか。
アデレードの前に行きます。
あ、そうなんですね。今回は忙しいですよね、はい、17日アデレード、19日シドニー、20日はメルボルンに、ブリズベンが最後と、オーストラリア国内も。
そうですね。今年はですね、ピアノ、ベース、ドラムも日本のメンバーで引き連れていきますので、あとはチェロも、去年もチェロ、素敵な伊藤さんっていう伊藤春俊さんのチェロも、ご一緒なので、本当にぜひ楽しみにしていてほしいです。
なるほど。今回披露される曲はどのようなものですか。
今年私がずっといろんなコンサートをやっている中で、
はい、
そこでのいろんなピックアップをしたいと思っているのと、うんうん、ジョアン・ジルベルトさんというボサノバを作った方が、今年お亡くなりになりましたので、少しボサノバのそういう楽曲も皆さんおなじみの楽曲もお送りしたいなと思っています。
そうですよね。ジョアン・ジルベルトさん、7月8日にお亡くなりになってしまったということで、リサさんも交流が以前あられたと記事で読んだんですけれども、
はい、
彼との思い出とありますか。
本当に素晴らしいボサノバが生まれたのもジョアン・ジルベルトさんのおかげですので、本当にジョアンにはもう感謝の気持ちでいっぱいで、それはやっぱりブラジル国民もみんなそういうふうに思ってると思いますし、ブラジル人だけではなくてやっぱりボサノバが生まれたことで全ての音楽が変わったんですね。それくらい音楽にとても貢献されたので、残念です。
そうですね。私も実は彼の娘さんのベベウ・ジューベウトさんの曲を大学時代にすごくよく聞いた思い出がありまして。
あ、そうなんですね。
リミックスとか結構、
そうそう、素晴らしい。まあ、ジャンル、ちょっとスタイルは違いますけれども、
リサさんはお歌っていうのは日本語とポルトガル語と英語を使用されて歌われるんですか。
今までいろんな音楽の旅でフランスの楽曲やったりイタリアの楽曲とか、いろいろやってるので、レパートリーがどんどん増えていきまして、今日も実はフランスの曲をメインに歌うんですけど。
あ、そうなんですか。ご自身は何カ国語をお話になるんですか。
私自身は日本語と英語とポルトガル語だけなんですけれども。
そうなんですか。オーストラリアでも、その言語を主に使われて歌われるということですよね。
そうですね。オーストラリアで去年歌わせていただいたウォーフィン・マチルダも大好きな曲ですので、皆さんとぜひ合唱できたらなって思ってるんです。
そうですね。オーストラリアのファンの方の印象ってありますか。
はい、そうですね、もうとても温かいポテンツだなと感じました。
オーストラリアとブラジルって結構似てますかね。気候的にもなんかこう似てる感じがするんですが。
そうですね、トロピカルですし、場所場所でね、メルボルンとかね、シドニーとか、去年はなんだっけ、あとどこ行ったでしたっけ、ブリスベン、それぞれに街の雰囲気が ちょっと違ってすごく素敵でした、うんうん、それでメルボルンも初めてだったので、トラムが走っていたり、そういうヨーロッパのなんかあの空気が感じられるような、そんなところがやっぱりあのリオだったりサンパウロの街並みだとかを見るとなんか似てる、とても似てるなと思いました。
もともとお父様がブラジル音楽が好きでサンパウロに移住されて、でそちらでリサさんもお生まれになったんですよね。
そうなんです。音楽が大好きで、
物心をついた頃からもう現地 のボサノバですとかサンバですとかそういったあの音楽にもう触れて育っていらっしゃったんですか。
はい、あのやはりもうブラジルは音楽、生活にすごく音楽が密着して、特にあの、今みたいなインターネット時代じゃない頃ですので、あの街角で、あのいろんな人が演奏近くのバーで歌ってたり、そんな雰囲気もあのなんか小さい時に体験できたので、よかったと思います。
リサさんの歌声 もう本当に透き通るような素晴らしい歌声なんですけども、どのようにしてその美声をメインテナンスされてるんですか。
そうですね、あまり、まあ、よく寝ることと美味しいものを食べることと、
体調管理と大変ですよね、いろんなところでコンサートされてて。
そうですね、まあ、今は皆さん、 あのなんだっけ、私は前からワークアウト、フィットネスジムに行って、運動はずっと続けているんですね。なのでオーストラリアに行った時にそういえばなんかジョギングを皆さんあの、ね、夕方になって
実
践された方たちがいっぱいいたので、そういう意味でもなんかやっぱりスポーツやってていいなと思いました。
なるほど。確かにメルボルンはヤラ川沿いってあのちょうどリサさんがコンサートをあの行うあの川沿いなんですけども、川沿いは結構皆さん走ってらっしゃいますね。
そうですよね、私だから去年滞在中にシドニーでちょっとジョギング街並みをなんか
いいですね、
たりしてました。
なるほど。いや素晴らしい、本当にお美しい、お美しくて、もう羨ましいです本当に。まあ、今は日本を拠点に活動されていらっしゃるんですか。
はい、そうですね、日本が中心ですし、あとは中国とかアジア、香港とか、もういろんなところにも、シンガポールとかもね、そういうところに行ったりしています。
なるほど。好きな国とかありますか。
はい、おのおのなんかいいところがあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。ブラジルにも行ったりされてるんですよね。
ブラジルはね、あんまりなんかやっぱり遠くなってきて、あんまり行ってない。去年あのそういえばあの NHK のラジオ、テレビの番組の収録で、行かせていただいて、楽しめました。
懐かしいと思いますか、やっぱり行かれると。
懐かしかったですね。
デビューから30年、ちょうど30年目ですか。
89年がデビューアルバムだったのでね、はい、30年が経ってしまいました。
ちょうど30年ですよね。節目の年ですね。
ね、
今後何かその新しく挑戦してみたいこととかってございますか。
そう、具体的にはあんまりないですけど、今までのように、まあ、できるだけあの歌をずっと歌い続けるということですか。
なるほど、なるほど。じゃあそうしましたら最後に、オーストラリアのファンへリサさんを楽しみにしているあの方々へのメッセージをお願いします。
再びまたオーストラリアに、コンサートに行けることができて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。一生懸命皆様にと一緒に素敵な時間を共有できるようなレパートリーを今考えていますので、ぜひ楽しみにしていてください。
ありがとうございました。 小野リサさんへのインタビューでした。なお、小野リサさんのコンサートスケジュールは9月15日日曜日、ニュージーランドのオークランドで、17日火曜日はアデレードのタウンホール、19日木曜日はシドニーのオペラハウス、20日金曜日はメルボルンアーツセンターで、そして22日日曜日はブリズベンシティホールでコンサートを行う予定となっています。ご興味のある方はぜひ足を運んでみてください。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。